ないっしょ。
そんなことないっしょ、第157回でございます。お送りいたしますのは竹内と
のりこです。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
のりこさん、これそんないプロジェクト、
はい、
参加してから何ヶ月経ちますか？
そうですね、実際、皆さんとのミーティングと重ねます、そこから考えますと、うん、そうですね、もう4ヶ月、
それぐらい経つのか。
経ちますね。もう少しで半年ですよ。
番組に参加してからまだ1ヶ月経つか経たないか。
そうです、確か今月の上旬から、ね、参加 し始めましたもん ね、 番組の中では。
で、新メンバーがさ3人入った中では、のりこさんが一番あれなんだよね、最初に決まったんだよね。
はい、
だからね、3人の中では一番長くそんなプロジェクトに参加はしてるんだよ。
はい、ちょっと先輩ですか。
そうだから、こうやってね、1対1で喋るのでも、多分ね、のりこさんが3人の中では、新メンバー3人の中では一番うまく喋れるかな。
なるほど。
うん、僕に慣れてるかな。
ああ、他の、というと、他のお二人はまだ慣れてないと。
多分ね、竹内さんに。そうね、僕に対しての免疫がまだできてないと思うんだよ。
竹内さんに対しての免疫。いや、どうですかね。
さあ、そんなのりこさんにですね、
質問ですか。
はい、
私を掘り下げようということで。
いや、掘り下げないです。一切掘り下げないです。これは前回、
はい、
塩谷さんと一緒にこのそんなことないっしょ、
はい、
ね、喋ったんだけど、その時にもね、オープニングで質問したんですよ。
はい、
これ覚えてるかな。のりこさんは聞いたかな。
聞いた。
じゃあいいですか。いきますよ。
はい。
この答えによって僕ののりこさんに対しての扱いが変わってきますから。
はい。
なんと答えるかは非常に重要でございます。
わかりました。
はい。のりこさんの住んでる地域では、
はい。
セブンイレブンはありますか。
セブンイレブンあります。
セブンイレブンありますか。
はい。
そうなんですね。じゃあそのセブンイレブンをですよ、普段友達とね、セブンイレブン行ってくるとかさ、はい、セブンイレブンでこういうのがあったよなんていう時に、はい、セブンイレブンのことを呼ぶ時に、なんて呼んでますか。
セブンイレブンってフルで呼びますね。
フルで呼びますか。例えばさ、俺マクドナルドとかだとさ、
ね、
関西、そう、マックと、関東だとマックって呼んでて、関西だとマクドって呼んでたりするでしょ。そんな感じで、セブンイレブンのことは何と呼ぶっていう。
そうって、個人的にと私はもうセブンイレブンって呼ぶんですけど、うん、周りの人を今思い浮かべると、うん、セブン。
ああ、そうなんね。で、のりこさんは、
セブンイレブンと。
セブンイレブンとフルネームで呼ぶと。
はい。
ああね。了解いたしました。
他のコンビニのことをお聞きしてもいいですか。
いい、もうセブンイレブンしか僕は興味ないから。
なぜセブンイレブンにしか興味ないんですか。
いや、もうセブンイレブンしか興味ないから大丈夫。
セブンイレブンしか行ったことないとか。
全然大丈夫です。もうこれ以上のコンビニの話、コンビニの話ちょっとする。コンビニのさ、オープニングあんま時間ねえな。どうしようかな。コンビニでね、ミニストップに、ね、行ったんだ。
はい、
ミニストップに行ったの。で、ね、
ソフトクリーム有名ですね。
ソフトクリーム屋さんね、はい、で、そのソフトクリーム屋さんじゃないよ。
ソフトクリーム屋さんじゃなくて、ソフトクリームが美味しいコンビニ。
そうね、でコンビニ行って、ね、昼買ったのさ、
はい、
でその時にね、なんかね、ほら4月だから、なのか分かんないけど、すごいね、初々しい、なんつうのかな、まだ社会に出て数日ですみたいな男の子がレジをやってたの。
ああ、
ね、はい、で、おそらく僕の中の勝手な解釈としては、はい、ね、4月までの間にいろんな会社に面接行ったんだ、その子はね、面接行ったんだけど、ことごとく全てのこの面接に落とされてしまって、まあ、とりあえず働かないわけにもいかないから、近くのコンビニでアルバイトでもして、とりあえずっていう感じの人よ。
うん、
ね、これは僕の勝手な想像なんだけどね、でそんなすごい初々しい男の子が、
はい、
まずね、僕がね、塩焼きそば買ったの、昼にね。
塩焼きそばっての売ってるんですか。
塩焼きそば売ってるんですかって聞かれちゃうと話が進まなくなるから
失礼しました。
そこを聞かれちゃうと困っちゃうんだけど、塩焼きそば買ったのよ、ね、塩焼きそばはさ、普通はさ、
はい、
箸だよ、
もう箸ですね、
箸だよ。そのね、まあ、少年というか青年というかその男の子は、僕にねこの、
はい、
フォークを渡したのね。
あー、パスタのイメージ、
なんかねパスタのイメージが勝手にあったのかな、焼きそばなのに、まあ、フォークを渡した、そんな感じの青年なんだけど、
で、かわいい、
おかわいい、でレジでさお金払うときにさ、
ま
あ、1万円しかなかったから1万円渡した、
はい、
だからさ、まあ、お釣りがね9000いくらで、まず、まあ、5000円札1枚と1000円札4枚渡すじゃん、で普通はコンビニ行って、なんだったらほら一緒に数えてくださいなんつって1234みたいな、9000円です ね、 すねみたいな数える人一緒に、で、なんかちょっと弾く感じの数え方するじゃない、
弾く感じ、
なんつうのお札を数えるのってあるじゃん、ちょっとさ、
あ、ピッピッピッ
ピッピッピッピッって分かる、分かるでしょ、分かるでしょ、ピッ
ピッピッ、あ、分かります、
あれがねどうもできないらしくて、まずね、お金を出して9000円出してトントントンってやって、まず自分で数えようとしたの、でうまく数えられないんだよ、その例の数え方が一切できないの、
はい、
でどうするかなと思って、
はい、
見てたら黙ってそのまま、はいどうぞって渡されたのね。
どうぞって言うか、そのままその
もうね数えるのを途中で諦めたのに。なんかさ嘘でもさちょっとさ、まあ、そういう数え方ができなかったらちょっと嘘でもこうやって1枚2枚3枚ってさちょっとさ数え方っていっぱいあるじゃん、ね、ね、カウンターに置いたっていいんだしさ、
1枚2枚3枚と、ねね、4枚と、ね、
だけど一切もう最初頑張って数えようとしたんだけどなんかうまくいかずにふって渡したのね僕にね。しょうがないからとりあえずそれは普段はねほとんどね渡されたお金を数えずに財布に入れる僕がね、確認しないで大体入れちゃうの、まあ、それでもし間違ってたらさ僕のせいじゃん、ね、だからまあ数えないで入れちゃうめ
ん
どくさいから、だけどさすがにその人が渡したその9000円は数えたね自分でね、合ってるかな9000円ちゃんとあるかなっつってね、
ありましたか、
あった、とりあえずあったね、大丈夫だったよ。
そしたらですねその次お釣り小銭が来ますよね、
小銭来たよ、
それはどんな感じで、
小銭はもうとりあえず何ももう数えるも何もなくもう黙って渡されて、
黙ってそのまま入って、
そう入って渡
す、あ、はいも言わず
に、うん、もう普通だったらさ、ほら、いくらいくらのお返しです、
ええ、
まずその9000円先に大きい方からみたいな言うじゃん、はい、残りいくらですみたいな言うじゃん、そういうのも一切ないよ、はい、もうねその少年に関してはもう少年だか青年だかよく分かんないから、もうさっきから交互に言ってるの気づいてる
気づいてます
気づいてる、まあ、そんな話でございます、そんなのりこさんとですね、
はい、
はい、とりあえず
そんなのりこさんってコンビニの少年と私のそんなの
りこさん、いやもうそんなのりこさんと
繋がるでしょうか、
今週もちょっとね頑張ってどうにかこうにか、僕今週本当に調子悪くてさ、もう調子悪くてもの今もう喉痛いんだけど、とりあえず今ね汗だくになりながら、
はい、
気合だけで喋ってる感じなので、
わかりました、
はい、これあれだよ、これのりこさんと僕がこうやって喋ってて、で、前回はほら塩谷さんと喋ってでしょ、でその前はほら酒井さんと喋ってる時期もあったり、なんか北海道の人と喋ってる時期があったりさ、
はい、
ね、で
どこまで探
るの、次回は多分今度和田さんってまた新もう一人新メンバーの和田さんと喋ると思うんで、これね多分リスナーさんは、あ、誰とのコンビが一番良かったなっていう反響があると思うんで、
あ、どうしよう、
こっかまだオープニングだからね、こっからです、こっからのりこさんがどこまで僕の話にいい感じでついてこれるか、
あ、でも1回だけじゃね、わからないから 2,3 回4回ってやっていった上で誰が一番合うのかって
ね
判断していただきたいですね、
もう今回もう諦めちゃってる感じなんだ
いや、そんなことないですよ、
そんなことないよね、いうことでございまして、うん、オープニングあんまり長いとね怒られちゃうので、
そうですね、
はい、本編いきたいと思いますので、
はい、
はい、今週も最後まで聞いてください。
い、よろしくお願いします。
ということで、
はい、
のりこさん、
はい、
オープニングのことはすっかり忘れて、
本編ですね。
本編、こっからが本番ですからね。
オープニングはちょっとした鳴らし期間と、
そういうことですね。こっからです、はい、ということで、そんなプロジェクトクイズ、イエーイ。
わ
ー、あの前回僕塩谷さんにクイズ出したの覚えてます？
うん、
でもおっと、何も聞いてないでしょ、のりこさん。
聞いてますよ。
前回の配信を全然聞いてない。それはね、1週空いちゃったよ。2週間ぐらい前の話だよ。
はい。
ね。なんだけど、まあ、これね、どこまで、ほら、新メンバーが、そんなプロジェクトを愛しているか。
はい。
どこまでそんなプロジェクトを知った上で、この、何、参加の申し込みをしてきてくれたかと。そういうのはね、僕は知りたいわけです。ということでね、
はい、
まあ、ちょっとしたね、もうほら、そんなプロジェクトのこの各番組聞いてる人ならば、誰でも分かるような、もう多分ね、今これ聞いてるリスナーさんは、ほぼ 100% の確率で答えられるようなクイズしか出さないから、そこはもうね、のりこさん、全然安心していただいて大丈夫なので、
それ、どこまでのレベルが求められる
か、大丈夫ですよ。ということで、ですね、はい、僕が今週用意したクイズはですね、これ、はい、まずは、そんなプロジェクト各番組ごとにメールアドレスがあるじゃないですか、お便りいただいて、うん。
ありますね、ね、それは。
で、それで、まあ、例えば、このそんなことないっしょのメールアドレスって今、のりこさん言えますか？
はい、もちろん。
うん、言ってみてください。
そんない@0438.jp。
お、さすがですね。それ言えるのは当たり前なんですよ。
そうですよね。
それ言えるのは当たり前なんです。では、ではこの、はい、ドメインですね、 0438.jp のこの0438という数字、
はい、
これはどういった意味があるのでしょうか。
0438
シンキングタイム。
0438、そんぜ
さ、
そん
あれ、今まで何、メールアドレス何、意味分かんなくて言ってたの？ちゃんと意味があるんですよ、これね。あれですね、あの前回同様、このそんなことないっしょ、本当に初期の頃、一番最初の頃の、配信を聞いてた方はもう一発で分かる。
ヒントをいただけますか？
ヒントですか、
ええ、
ヒントはもう0438そのまんまですよ。
そんな、ないっしょとか関係ないですよね。
何語呂合わせをしてるんですか、一生懸
命。04、
なんか語呂合わせとかそういうんじゃないです。
そういうんじゃない。じゃあ何？
もう今あれですよ。今そんなプロジェクトを今聞いてくれてるリスナーさんは今イライラしてます。ノリ行こう。
じゃあ答えをこう募集しましょうよ。
いやちょっと私は分かってるけどの体で今行こうとしてるんです
よ。何パーセントの方からお答えをいただいて。
いや
何パーセントの方から
もノリ子さんが答えるわけですよ。
私は
本当に
竹内さんの何か思いが込められてる、
ね、僕の思いが込められてもないかも。まあでも僕に関係はしてますよ、
竹内さん。竹内
あれ本当に分かんないですか？
電話番号違います。
あ
電話番号ですか？
何ですか？
え、電話番号、
ということは
竹内さんの電話番号ですか？
竹内さんの電話番号4桁どういうこと？
いや、いくらかちょっと覗いた分の何桁かあるうちのいくつかを取った。
それでは正解とは言えません。ダメです。
電話番号、郵便番号でもないよ。電話番号、車番、違います。
車番、
車乗ってた車の番号。
さあ、では答えを発表したいと思います。
はい、
もうのりこさん分かんないか、惜しいとこまで行ったんですけどね。
電話番号合ってます。
電話番号が合っております
。諦めたくないんですけど。
電話番号合ってます。
電話番号、市外局番。
正解です。もうなんかもう
正確に答えを言いますと、 竹内さんが住んでらっしゃるところの郵便番号。
違うよ。
あ、違う局番。違う局番。
違うよ。なんで郵便番号なんだ。
気づきました。あ、竹内さんが住んでらっしゃるところの市外局番。そう、
僕が住んでいる千葉県木更津市の、市外局番0438。それはね、僕がね、初期の頃、そんなことないし始まった初期の頃は必ずアドレスを言うときに言ってた、0438はどうして0438かと言いますとっていう。
実は僕が住んでるところの市外局番なんです。
そう、木更津の市外局番でございます。
あ、でも、だんだん初期の頃からたくさんリスナーさん増えて、ね、いただいてますので、うん、まあ、もしかしたらその初期のことを知らない方のためにも、こうやって私も知らなかったということで、こうみんなで情報共有できたって言ってもいいと思いませんか。
ちょっと自分が分かんなかったことを正当化しようとしてる。
いやいや、正当化じゃなくて、こうなんていうんですか、情報共有っていうんですかね、新しい方 もう昔から聞いていただいてる方もね、ここで一つ情報共有したということで、
ね、のりこさん、あのね、
ええ、
あのね、うちの近くのね、
はい、
あの藤屋が潰れちゃったんだよ。
話変わったんですか。
話変わりました。今ちょうど話が変わり、うん、藤屋、そう、ペコちゃんの藤屋が潰れちゃってさ、なんかね、急に潰れて、
うん、
でね、早いんだよ、なんか改装かなって最初思ったらさ、
うん、
なんかもう次の日あたりにはさ、その店舗の中がほぼくり抜かれて、
はい、
なんか洗濯機がいっぱい並んでるんだよ。
じゃあ次は
コインランドリーになっちゃうんだけど、
早
っ、すんごい早かった。でちょっと富士屋潰れちゃってさ、もうこれから僕はケーキをどこに買いに行っていいのかが、
富士屋一軒しかなかったわけ
じゃない、富士屋一軒しかないわけじゃないんだけど、他にもあるんだけどさ、なんかさ、富士屋の安心感ってあるじゃん。
いや、ペコちゃんの笑顔とです
ね、あのあれ知ってます、あのペコちゃんの
彼氏
の名前知ってます、
あれ何でしたかね、なんポコちゃん、違うか、
ポコちゃん、正解、
あ、ポコちゃん、
そう、ポコちゃん、
ペコちゃん、ポコちゃん、
そうでさ、あのさ、
ええ、
あれ、ね、ペコちゃんクイズ、イエーイ。
竹内さんしか知らないかもしれない。
のりこさんがどこまでこのペコちゃんを愛してるかというのをね。
愛してるとは、まだ、まあ、可愛いですけど、ね、愛してるとは言ってないけど、まあいいや。
ペコちゃんが、ね、お風呂に入ってました。
はい、
ね、でペコちゃんがお風呂に入っていて、それをポコちゃんが覗きました。
恋人同士ですよね、
うん、いやらしいですね。
やらしい、
ポコちゃんはいやらしいですね。覗いてしまったんです。さあ、ペコちゃんは何と言ったでしょう。
ペコさん何て言った。その前に喋れるんです。
喋れるという前提です。
喋れる前提で、うん、ペコちゃんがポコちゃんに言った言葉、
そう、でペコちゃんが、ね、お風呂入ってたら、ポコちゃんがそのお風呂を覗いた、
はい、
ね、やらしいですよね。
やらしい
ですね。やらしいですね。ペコちゃんは何と言ったでしょう、ポコちゃんに対して。
そんなとこで覗いてないで一緒に入ろうよとかですか。
いや、なんでなんでそのちょっとアダルトな感じに持ってこうとする。そんなに年齢高くないと思うよ、ペコちゃんもポコちゃんも。
まあ、そういうお年頃かなと。
違うと思うよ。さあ、これあんまり引っ張っても面白くないので、
じゃあ答えだけ言ってください。
答えはね、ペコちゃんはポコちゃんに、
はい、
ミルキーって言った。さあ、
それ本当ですか。
いや、これ昔ちょっと流行ったんだよ、このクイズ。
あ、面白いです ね、
ということで次の話題に行きます。
ペコちゃんから次の話題。
ペコちゃんの話、あのね、なんだろうな、あとなんだろう、あの、そう、あのね、天野って知ってます。天野、あの、なんだろう、天丼とかの専門店で天野ってある。
それはあの関東限定ですか。
わかんない、全国にあるのかないのかわかんない。
ちょっと調べましょうか。
結構有名よ。
天野、普通にあの天ぷらの天に。
そう。いや、あのひらがなで天野って出てくるよ。
天野。
でね、天野に行った。もう天野を知らない前提で喋るのちょっと辛いんだけどさ。
あ、ちょっと待ってくださいね。
天野知らない、本当に近くにない。天野ってそんなあれなのかな。
いや、あ、天丼天野ですか。
そう、天丼屋さん。
ありますね。行ったことないだけですね。いや、ね、天ぷらとかいうのは別の店の方がどっちかって言ったらちょっと有名だからですね。
あ、そうなんだ、
はい、
地域によって違うんだ、
そうなんですよ。あ、で、すいません、てんやの話に
行きましょう。てんやに行ったのさ、
ええ
ね、お昼に行ったのね。てんやで僕がね食べたのが、ね、エビ大分天丼っていうのを頼んだのね。
エビ大分天丼、
大分、
大分、失礼しました、大分、
大分天丼って頼んでね、で、あの、まあ、メニューにさ、 この商品にはどの天ぷらが入ってるって全部書いてあるの。要はエビと大イカとちょっと大きめのイカだよね、で入ってて、で野菜がこれとこれが入っててって書いてあるよね、メニューにね。
はい、
で僕はエビ大イカ天丼を頼んだのね。
はい、
で、エビ大イカ天丼が来て、
はい、
食べ始めたのね。
でエビ大イカ天丼、
はい、だからね、ちょっと大柄の人が後から入ってきて、僕の近くの席に座ったのさ。
はい、
でその人もね、エビ大イカ天丼を頼んだの。
はい、
で僕はもう食べ始めた、その人のところ後から来たのね。で僕は結構ね、もう、ほぼ終盤に近いところ、食べ終わるところに近いところで、その僕の近くに座ったその、はい、大柄のお客さんが、店員を呼ぶんだ。で店員呼んで、なんか喋ってるの、店員に。で店員がすげえ頭下げてんの。
で、何だったんですか？
それで、なんか厨房行ってなんか言って、で今度僕のとこ来るんだよ。
え、竹内さん。
で僕はもうほぼ食べ終わっているわけだ、
ね、
で僕のとこ来て、大変申し訳ございませんと、あの本来であれば、
はいはい、
レンコンの天ぷらが入っていなければいけないところ、
はい、
ナスの天ぷらを入れてしまいましたと、大変申し訳ございませんと、ただいまからすぐにレンコンを天ぷら揚げてお持ちいたしますのでっていうのね。
あ、でも、あの、もとも入ってないよ、入ってないはずのナスビが入ってて、
そうそう、
レンコンが入ってたから、
メニュー見ればナスは入ってないんだよ。だけど僕別にナス嫌いじゃないし、
うん、
普通に、あ、うまいねっつって食ってたのね。で隣でもね、ちょっと離れた近くに座った大柄のお客さんが、多分レンコンじゃないことをすごく納得いかなかったんだろうね。
その方は、うん、エビ大イカでしたかね。
そう、エビ大イカ天丼、
エビ大イカ天丼が食べたかったわけではなくて、たまたまそこに入ってるレンコンが食べたかったから、レンコンがあるのがエビ大イカ天丼だったから、それを頼んだと、
う
ん、
そうじゃないと思うけど。
あ、じゃないですか。
ただメニューに書いてあったものと違うじゃねえかってことなんだと思うんで、単純に、
ああ、
ね、レンコンじゃないのかよと。で、まあ、それはさ、いいんだよ、その人のあれだからさ、別にさ、その人を批判するわけでもないんだけどさ、
なんで竹内さんのことも教えてあげたってことなんです
か。だから店員はこの人のクレームでレンコンを持ってくるのに、ほぼ同時に食べてる僕に対してもう言わなきゃいけないだろうなって気使ってくれたんだよ。で僕はもうほぼ食べ終わっているのね、もうお腹もいっぱいなのね、
もういらないよと。
そう、なんだったらナス も全然満足なのね。ナスの天ぷらうまいじゃんなのね。
もう美味しいですよ ね。
でだけどここで、あ、大丈夫ですよって言っちゃうと、今度ほら近くに座ったこの大柄のお客さんに恥かかせる感じになるじゃん。この人すげえクレーム言ってんのに、僕はなんか全然大丈夫ですよってやっちゃうと、なんかこの人のなんかクレームをなんか僕がなんか間接的に否定するみたいな感じになるじゃん。何ちっちゃいこと言ってんだよみたいな感じになるのも嫌だから、しょうがないから、はいっつってもらって
食べたんですか。
でレンコンだけを食べるっていう。
じゃあその時にですね、そのエビ大イカ天丼を頼んでたのは、うん、その大柄の方と、うん、竹内さんと他には
いなかった、いなかったんだろうね。
ああ、じゃあもしいたら全員に渡してたんですかね。
多分ね。
で、それも
で帰り際さ、なんか こっちはさ、なんだったらさ、ナスも食べれて、レンコンもまあ食べたくはなかったけど食べれたわけじゃん。ね、ちょっと得したわけじゃんね。金額的には。だけどあのなんかそれなのに、なんか厨房からさ、それ作ったおばちゃんみたいなの出てきてさ、大変申し訳ございませんでしたってすげえ謝るの。いや別にいいんだけど、そんなに謝んなくて
うん
いう感じ。だけどなんかね、この大柄な人はさ、多分相当言ったんだろうね、
レンコンがないとも
う今後はこのようなことのないようにいたしまたお越しくださいまいや来るから大丈夫だから全然来るからもう何だったら次回もナスでいいからって思ってるんだけど、
うーん、
もうなんかねすごく辛い感じだったっていう話が、ね、
そう、他のお客さんの分まで言うっていうのはあまり聞かないケースですね。
だから全然、だからその大柄な人は 僕が同じもの頼んでるの知らなかったと思うよ多分ね。だあの人もなんて言ってないと思うけど、
あ、じゃあもしかしたら
店員が勝手に気ぃ利かして僕のところ、よ、ほら近くに座ってて同じもの頼んでいるのに、この人には言った人にはレンコン持ってきて、言わない僕のところ持ってこないわけにいかないなっていう気の使い方なんだと思うんだよ。だけど僕としてはもう終盤だから
もういいよ、
お腹もいっぱいだし全然ナスで OK だしな、僕に対しては言わなくてよかったのにって感じだけど、でもそこで断っちゃうとこっちのお客さんになんかちょっと恥をかかしちゃうのも嫌だなというのがあって、はい、いただきますをしたんだけど、
あ、店員、ある意味でも竹内さんラッキーでしたね。
ラッキーじゃん、だからそんなラッキーじゃないんだよね。そんなにね、そんなにラッキーじゃなかった。いや、これがさ、例えばさ、ね、まあ、食べ始めの時にレンコンが追加されたんだったら、
あ、嬉しいと思うけど、
まだねいいかもしれないけど、ほぼ食べ終わったことですよね。
そのレンコンが出てくるまでの時間をちょっと待たないといけないっていうことになるわけですよね。
そうちょっと待つしね。でそうすると自分の食べるペースもちょっと調整しなきゃいけないのもあるじゃん。
あ、そうか、ご飯が、
あの、全くこの丼ゼロの状態でレンコンだけ出てくるのってなんか向こうも気まずいじゃん、店員も。
あ、
なんかこれだけ食うのかよみたいな空気になるのも
空になった、
そう
丼の中にレンコンの
天ぷらだけ、それもあれだからちょっとペースを落として食べたりして、ね、あ、いろいろ気使ったよっていう話です。
じゃあ気を使ったお昼ご飯でしたね、その日は。
そうなんだよ、ね、じゃあ店屋今度行ってください。
そうですね、店屋はすみません本当知らなくて、
店屋ね、あの、僕がね昔よく行ってた時は本当にあの、天丼の専門店みたいなとこだったんだけど、最近ね、最近っていうか この間行ったのが本当にすごい久しぶりで店屋行くので、
はい、
行ったらね、なんか今そばとかも一緒にセット、そばとなんか天丼のセットみたいな感じで、
ああそういう画像載ってますね、うん、確かに、
うん、そう今度行ってください。多分全国展開してると思うので、はい、店員はねとてもいいお店なので、
そのようです ね、
よろしく。
私だけは知らなかった、
そういうことですね。店員にはぜひ行ってください。
はい、行きます、はい、
あ のりこさん、じゃあ一つ僕最近知ったことをちょっと自慢げに喋っていい？
どうぞ。
あのね、ツバメ来る、
ツバメってあのツバメ、
ツバメって他にいっぱいある？
あのツバ、いや、こちらにですあの JR のその電車で、
うん、
ツバメってあ
った、ああそうなんだ、そっちじゃない、はい、
そっちじゃない
空飛んでる方のやつ、
はい、
ね、ツバメってさ、
ええ、
あのよくほら巣を作るじゃん、そろそろ今いろんなところで巣を作ってる時期だと思うんだけど、
ええ、
あのだいたい民家の軒下とかさ、なんか人がいるところに巣を作るじゃん、
はい、
あれってなんでか知ってる？
あれはそう、なんか人が住んでるっていうことは僕たちも住めるみたいな
あれはね
違いましたね、
そう、人が住んでいるところに巣を作れば、でもカラスとか、他の外敵から身を守れるんだって、うん、だからわざと人間が住んでるところに作るんだって。
あ、
これあの NHK でやってたから間違いない。
そうなんですね。でも逆にその民、その軒下に作られるとそれを追い払う方もいらっしゃい
ます。あれダメなはずだよ、巣とかをさ勝手に壊したりしたりしたら、うん、なんかなんちゃか法に引っかかるんじゃなかったっけ。
そんな法律がある
の？なんかね、なんちゃか保護法みたいのがあったはず、勝手には壊しちゃいけないはずで。
じゃあその行政だのそういうところに言って、
うん、か、まあ大体でもどこに作ってもさ、みんなさ 優しく見守ってあげるんじゃないの。
いやでも何件か聞いたことはあります。ツバメがね巣作ってね、うん、あーだこうだあーだこうだって言ってる、
まあ、あの
声もちらほら
と場所によってはね、その糞とかがあるからさ、その下にすごいあの糞が溜まるからさ、わざとなんかでもなんか引いたりしてさ、ちょっとの間じゃん、だって1ヶ月とか2ヶ月の世界じゃん、我慢してあげてください、のりこさん。そんな
私がやったわけじゃない、
ツバメに優しくしてください。
いやいや、今のはですね、ちょっと私が取り追い払ったというようなね、誤解を与えてしまいそうなんですね。のり
こさんはそういうところがあるな、いけないな、
違います。そういう人もいたっていうことを、
あのね、僕ね、のりこさんにね、のりこさんにね聞きたいことがあったんだ。
はい、話次変わりますか。
話変わりました、
次の話題、はい、どうぞ。
あの僕の中でやっぱのりこさんは
特別な存在ですか。
特別な存在、なんかやめてそういうの。そうじゃなくて、あの英語が得意な方っていう印象があるわけですよ。
はい。
ね、英語ペラペラじゃないですか。
竹内さんもね。
いや、僕はあのあれだから、中学校の時にこれ多分ね、昔もこの番組で喋ってんだけど、中学校の時に、あの毎週じゃねえ、毎回英語の授業の頭の時に、あの10問英語の単語のテストって必ずやってた時があってね、で僕一個も答えられないんだよ、ね、答えられなくて、あの名前だけとりあえず自分の名前で書いてさ、でもう何も答えられない暇だから、その自分の名前書いた上のところに日本人のって書いておいてあげたのに。日本人の竹内なんとかって書いておいたの。
それ先生どういう反応されました。
次の授業から、その先生が僕を当てるときに、では日本人の竹内くん。僕と先生しか分かんないんで、なんでそんなことを先生が言ってるかなって、僕と先生しか知らない。では日本人の竹内くん次答えてくださいとか言う。
竹内さんの、あの子供の頃から非常に特徴のある方だったんですね。
いやだって暇なんだもん。もう日本人、僕としては日本人なんだから、まあ、こんな、ね、単語が答えられなくてもほらしょうがないじゃんっていう意味では日本人のっていうあれだったんだけど。
あ、でもその気持ちは分かりますね。
だけどまあダメなんだよ、僕、あのなんつうの、丸暗記物が全然ダメでさ。
あ、じゃあそのバックグラウンドからこう掘り下げて覚えていくっていう。
そう、あの昔から例えば歴史を覚えるとか、あの漢字を覚えるとか、あともう英語の単語とか、もう丸暗記をするに近いようなものっていっぱいあるじゃん。理屈じゃねえんだよ、とりあえず覚えとけよみたいな、ああいうのが全部苦手で。
あ、私もそんな得意ではなかったですね。
で僕がね今日、のりこさんに聞きたかったのは、
はい、
じゃあ英語は今ほら、はい、ね、あ、ちょっとした通訳もできるレベル、
まあはい
でしょ。違うのできないの、あれ何、嘘
何が嘘ですか。
僕に嘘をついたの。
え、どんな嘘をつきます。
いや、ちょっとしたこの何英語だったら全然。
お申し込みの時にですか。
申し込みっていうな。ね、
応募
の時に、ほら英語ペラペラ
ペラペラとそういう表現はしないけど、あの
英語ある程度いけますって書いてあったでしょ。
嘘じゃないですよそれも、ね、
だからそれがその英語が結構いけるようになったのは、
はい、
要は学生の頃から英語得意だったのか、それとも例えば社会人になって例えばあのアメリカにちょっと留学してとか、あるじゃん、よくさ大人になって、
ああ、そののりこの英語についてのバックグラウンドの
そう
テーマですね、今からの。
そうだから、それがなぜ英語が喋れるようになったのかというか、英語を覚えられたのかとかさ、じゃむしろ今英語なんか全然喋れないよっていう人たちがいっぱいいるじゃん、リスナーさんの中でも多分いっぱいいて、はい、その人たちにじゃあどっから英語こういう風に学ぶと英語ってわかるんだよとかさ、そういう話をね、のりこさんから聞きたいなって。
なるほどですね。そうですね、一番最初の、まあ、きっかけというのは、まあ、ミーハーな感じで、あの中学生の時に洋楽が流行った時期が
あ、ね、それか、そっち系か、
あっち系から入ってですね、 あ、なんかかっこいいよねって、
はいはい、
ふーんって、
はいはい、
いいねって言って、うん、たまたま周りの友達にも喋れる人がいたからですね、
喋、うん、れる人がいたんだ、
いたんですよ、まあ、すごいねと思って、うん、じゃあ私もって思って興味を持ち始めたのがきっかけで、じゃあ
それが学生の頃だ、
中学校ですね、中学2年1年ですね、いや待って、小学校です、
小学校
小学校でした、
小学校、小学校、小学校の時にもう何、あの洋楽を聴いていたわけだ、
そうです、そういう環境にあったんですよね、
じゃあ何、その何、英語の歌詞を日本語に、
その時はその言葉わからないんですけど、そのリズムとか、うん、なんか新鮮だったんですよね、
そうなんだ、僕ダメだ、全然僕としては全然そんなに洋楽とサザンオールスターズは何言ってかさっぱりわからない、
サザンオールスターズ
僕の中ではジャンル一緒だからあの雰囲気を楽しむ曲だから、
うんですね
意味、僕ずっとね中学校とかさ、あのやっぱりいるじゃん、洋楽好きだとかいうやつがいるじゃん、こじゃれたやつがさ、
この野郎と思ってました、
何て意味も分かんねえくせにこの野郎っつって、
あ、そう、意味分かってなかったです、正直言って、
何が分かる、意味も分かんないくせに何でそんな聞いてんだよみたいなさ、
あ、ちょっと、ね、なんか嫌だなって羨ましいなっていうのがあったんだ、
いや全然
ない、
そうだよ、うん、あのヘルプとかって歌はさ、あれだよ、あの訳すと助けて助けてって言ってるんだよあれ
です
あんなふざけた詩はないでしょ
まあそのヘルプって言ったりそのバックグラウンドがなんかあったんですよだから、ね、あ、じゃあこれならヘルプがいいねって、
いや助けて助けてっていう曲はないでしょ
助けてっていうか、あの君の助けが欲しいんだとか、こうあなたの助け、あなたの助けがあると僕が何でもできるとか、そんな意味があったんじゃないですか。
いやいや違う、それは勝手な、ほら、もうそう、ダメダメ、ちゃんとそのまま詩をきちっとそのまま受け止めないとい
やいや、詩はやっぱり、うん、こう思いが含まれますからね。
いやそこはさ、違う、だってその思いは伝わらないんだもん、聞く人たちには。
竹内さんに伝わらなかった、
詩でしかないの、もう助けて以外何も入ってこないんだからなんか、ああ助けてほしいんだって思って、
じゃあ何を助けようかっていうので聞いてったらいかがするとその人が何言いたいのかが分かるかもしれない。
じゃあこれからそうします。まあまあそんな話いいんだけどさ、
ヘルパ
ーね。で、その洋楽を聞いていた、小学校の頃から洋楽を聞いていて、まあ、逆にその何あれだ、英語の耳が出来上がってたんだ小学校から。
いや正直言ってできてなかった
です、ね。できてなかったんだ。ただの格好つけだったんだ。
そうそう、まあそうですよ、格好つけ、なんかいいなっていうのと、これが好きっていうとはなんかいいねって。思われてる自分も自分に酔ってたのかもしれない。
あのさのりこさんさ、一番最初に買った、
はい、
のりこさんの年代って CD レコード
両方あります。
両方、いや最初に買ったレコードってなんですか。
それ洋楽問わず、
いや洋楽問わず、もう
洋楽
どっち、ね、一番最初に買ったやつだよ。じゃあ僕からじゃあ言えば恥ずかしくない。僕は、はい、2ビートの
2ビート
ビートたけしさんの、
ああ
俺は絶対テクニシャン
すいません、知らないですどういう歌詞ですかそれ。
え、あ、それはちょっと検索して
多分ちょっと言えない歌詞、
うん、あんまりいい歌詞じゃないか。
じゃあちょっとポッドキャストでこの言葉を残すのは、
そうね、なんだろう、一番最初はね、第一声がね、確かね、ビニール本だったと思う。
理由
は、うん、はい、はい、じゃあ、ね、でのりこさんは
私ですか、
はい、
なんで、残念ながら洋楽じゃないんですよね。
さすがやっぱり日本人だね、
うん、ね。さあ何でしょう、
お箸の国の人だからね。
そう、のりこクイズ
知らないよ。そだって年代的に、だって
竹内さんから大体10引いてもらって、
じゃあそうだな、
で当時、
分かった分かった、
女性を熱狂させたものです
ね、はい、熱狂させたもの、
はい、もう社会現象になりました。
はい、
絶対分かります。
はいはい、分かりました。ルビーの指輪。
いやちょっと
違った、
ちょっと違います。
年代違った、
知ってますけど、
年代違った、
年代違います。
あれ、じゃあ分かった分かった、はい
はい、
あれだ、光源氏だ。
当たりです。
光 光源氏の、あの、なん、銀河の交番、あ、違う、それ、それ、それトンネルズ。
銀河の3曲、あの、3曲目に出した曲、あれですね、パラダイス銀河ですね。
あれね、パラダイス銀河って
沢光源氏の3曲目です。
3曲目なの？ 1 曲目と2曲目は何だったの？
1曲目がスターライトで、2曲目がガラスの10代だったんですよ。で、確かガラスの10代を買いましたね。
あ、そうなんだ。
はい。あれ、詩がね、あの、深いんですよ。
深いの、うん、そうなの。だって、歌ってる人たちがそんな深くなかったから。
それ言っちゃうんだね。
うん、しょうがないよね。
でそこから買い始めて、うん、何枚目かまで買ったかちょっと覚えてないんですけども、アルバムも何枚か買いまして、うん、あれ当時だから LP ですよ。
はいはいはい、 LP ね、 33回転ね。
回転数まですいません知らなくて。で LP がたまたまその、ジャケットが赤バージョンと緑バージョンだったかな、うん、その2つのバージョンが確か出たんですよ。
内容一緒なの？
内容一緒なんですよ。
な、もうなんかその頃からやってんの、そういうのって。
あれ走りだったかもしれないですね。それ、はい、両方欲しくって両方買ったり、うん、あと同じ曲で、あのジャケットが、あのメンバーがそれぞれ違うもの、
はいはいはい、
1枚目は誰々くん、2枚目は誰々くん、
であれでしょ、それ何枚買ったって握手できないんでしょ。
握手券もなかったです。
握手できない、握手できないのに、なんかいっぱい買っちゃったりするんだ、みんな当時は。
あ、当時は買う人もいたし、ただね、あの思ったのが、当時は、うん、あの誰々のファンっていう、こう一人一人も決められてた感じがしたんですよ、うん。で例えば、あの A、名前出していいんですかね。
それはいいと思う。まあ、あの一部ほら、あのお捕まりになっちゃった方もいるから。
はい、
ちょっとどうかなとは思うけど。
じゃ、まあ、当時その、まあ、ナンバーワンだった人、
うん、
いますよね。
ナンバーワン、それは言っていいと思うよ。
諸星
あたるくんね。
いや、諸星、かずみくん。
そうね。諸星あたるはなんだっけ。
それは何ですか。
うるせえやつら、なんだっけ。いや
知らない。で、諸星くんが好きなファンの子は、うん、例えば佐藤敦弘くんは好きになっちゃいけないとか、
あのあれでしょ、顔でメンバーに入ったんじゃなくて、あの歌唱力だけで入った人でしょ。
違う。いや、そう、ファンの領域っていうんですかね、うん、だから諸星くんのも CD、ジャケットの LP を持ってる人は、うん、佐藤敦弘くんのもは持ってはいないと、だからこう綺麗にこう選別されてたんですよね。
そうなんだ、うん、
そんな感じでした。
のりこさん、英語の、はい、英語の話に戻っていい？
すいません、いや竹内さんが CD の話したからですね。
英語の、僕は英語をねすごい学びたいの。
本当ですか？
すごい英語を学びたい。どうしたら英語が、あのね、僕の夢は多分ね、はい、前回も話しました、あのどういったあの映画が好きだとかさ、ドラマが好きだって話をした時に、前回も多分喋ったと思うけど、僕はその吹き替え版じゃなくて、だからといって字幕も読まずに、ね、その英語そのまま聞いて、そのなんつうの、このアメリカンジョーク、
一緒に笑いたいと、
そうまで含めてシャシャシャシャってやりたいわけですよ。ね、
シャシャシャシャって、シャシャシャシャって
笑いたいわけですよ。ね。
タイミングを、あの、で、タイミングを、同じタイミングで笑いたいわけですよね。
そうそうそうそう。だって、あれでしょ、例えばさ、字幕版でもさ、あの、英語が分かる人は、違う、その、ジョークで笑ってるんでしょ？だけど、日本人に分かるジョークに変えて字幕って出てるんでしょ、きっと。
ジョークの感覚が、やっぱ、ちょっと違うみたいなんですよ。
そこも含めて僕は英語を習いたいわけですよ。ね、なんていうの、僕はアメリカ人になりたいわけですよ。
なんだったアメリカ人になりたいんですか。
身も心もアメリカ人になりたいわけですよ。
いや、竹内さんは竹内さんらしく日本人でいてくださいよ。
なんだったら、これそんなことないでしょ、全部英語でいきたいなぐらいに思ってるわけで。
あ、それ本気ですか。
本気には思ってません。
ちょっと希望、
無理無理無理。
いや、だって竹内さんが今したいと。
あれどうする、これじゃあ今回のこの収録後から全部のりこさん聞き返して、
ええ、
英語バージョンのりこさん全部やる。
それ第1回目からだけどこれからですか。
いやもう今回の分全部英語に変えるっていう、僕のセリフと自分のセリフと両方全部英語。
そう、配信が1ヶ月に1回になりますですね。
したら僕が喋った話がすっげー古くなるからやめて。
そうそう、ね、やっぱこうスピーディーに ね
行かないといけないからね。
じゃあその10分番組にしましょう。
でどうしたら英語が喋れるかって話ですよ。どうやってのりこさん英語を習得したのかっていうのを聞きたいわけですよ。
まあ、現在も習得中のこの修行の身の私としては
ですね、それはそうですよ。なんだったら僕だって日本語はまだ全然ちゃんと喋れてないぐらいだから。
日々言葉はね変わりますからね。
日々頑張って言ってるから、
日々頑張ってる。
そう、僕なんてね本当にあれだよ、英語にね、ちょっと英語をやったなって感じがするのは、
はい、
昔のさ、あのパソコン用のアドベンチャーゲームをやるのにね、はい、昔のゲームって全部さ日本語で打てなかったの、はい、全部英語で打たなきゃ、アドベンチャーゲームで、あの、例えばあの目の前に扉がありますどうしますかっていうのが出てくるのよ、それであのドア開けるとかって打つの。
あ、
で、あの日本語で後半の頃はもう日本語で打ってたの、ドア開けるとかさ、ドアを開けるみたいなんでいけたんだけど、で当時はあの英語しか対応してなくて、でオープンスペースドアみたいな。
あ、竹内さんそれ今はないんですか、そうい
うゲームをやってた時に片手に英語の辞書を持ってやってたのがもう一番のあれじゃないかな。
でもそれ一番いいと思いません？
うん、でもね、あのね、文法とか全然めちゃくちゃない、もう本当に単語とかだけなの。
でもオープンスペースドアですよね。
だそんなんじゃないの、オープンスペース、スペース、そうだよ。
あ、だからそれきちんとなってますよね、文法と順番通り。
いや別に逆でもいいんだよ、極端な話ドアスペースオープンでもいいんだよ。2つの単語が入ってりゃいいんだもん、進めるんだもん。
ああ、じゃあそのドアオープン以外にもあるわけですよね。
そうだから、ルックスペースなんとか。
それ竹内さん、それ今度、その今も全部翻訳されちゃって日本語に変えられちゃってるわけなんですよね。
まあ本当にでも昔の本当にあれだよ、僕は中学校の頃のゲームよ。
でもそれいいと思いません？もう一回それを呼び起こして、竹内さんのそのパソコン、そのすごい IT の知識で蘇らせて、
蘇らせて、いや無理だ、だって今だって音声認識の時代だからね。
ちょっと、いやまあ
キーボード
時代に逆行するのもいいと思います
ね。でさあの最初はそういうキーボードで文字を打つアドベンチャーゲームが多かったのが、それがアドベンチャーゲームが進化していくと、
はい、
今度日本語で打てるようになって、さらに進化していくと、はい、この選択になってきたんだよ。
あ、三択みたいな感じですか。
そうあの例えば見る、探す、移動とかっていうのが選択肢であって、で見るを選択したらじゃあ何見ますかみたいな選択肢を選ぶだけになっちゃったの。でそれって結局さ、ほらファミコンが流行り始めた頃に、あの結局キーボードないじゃん、ファミコンって。
ないですね。
でキーボード打てないから、このカーソルで選んでいくっていう、
このボタンで、
そう
ピピピってでプチッと真ん中のボタンを押すんです
けど、そうあのそういう感じですよ。ポートピアなんちゃかかんちゃか、ハニーは安、
それはあのちょっとすいません、そこだけはついていけなかった、
ついていけなかったですね。
私がやったアドベンチャーゲーム、
そういう話じゃないんです、ゲームの話じゃないの。い
や、ゲームで思い出した
の、どうしたら僕が英語が
話せるようになるか、
話せるようになるかという話をしてるわけですよ。もう時間ないから、早くもう
結論を、竹内さんの話を他のところに持っていくから人のせいにしてみましたけど、
はい、
まあ、あの一番最初に必要なのはあのリスニングだと思います、
うん、
聞くことですね。
聞くことなわけです、はい、要はあれ、簡単に言うとあれですか、スピードラーニングを聞けってことですか。
あ、いや、スピード、
あれってどうなんですか、スピードラーニング、あれを あれを聞いてる人はすげえ英語がすげえ喋れて、そのあの何 ゴルフやってるなんたかさんもすげえペラペラって言ってるのに実際英語なんか喋れねえみたいな噂もあったりする。あれってどうなの？
多分あの有名なゴルファーの方は、うん、それをベースにいろいろ自分で工夫をしてると思うんですよね。
うん、
それを使っていろんなシチュエーションを考えたりして、この教材をベースにできたっていう、その丸覚え丸暗記じゃなくって、それをベースにいろんなことを考えながら、
うん、
場所をどういう場所で使えるかっていうのを考えながらして、僕は喋れるようになったって言ってるんじゃないかなと思うんですよね。
あ、
だからそれを聞くだけでなく、プラスどういう環境で使えるかとか、
あれと一緒だ、あのダイエット食品と一緒だそれだけ食ってたって痩せやしねえよっていう、
そう
ちゃんと運動して
そう
そういうことだ、
そういうことです。そしたらダイエット食品の場合だったら、運動して適度な食事したらダイエット食品いらないですよね。
そういうことだね、うん、じゃああれだ、ちゃんと考えて勉強すればスピードランニングなんかいらないと。
いや、スピードランニングを一つの教材としていかに使う、どう使うかですよね。
そんなこと言われたってさ、なかなかもう時間ないから、
うん、
結論としてはね、じゃあ僕はとりあえず痩せろってこと。
いや、そこも竹内さんが太ってるのか痩せてるのか知らないんですけどあの結論言うと、うん、例えばあのもう聞くことがさ、まず聞くですね。
聞く、
はい、
はい、
そして次読む、
読む、
はい、次に話す、
話す、
で最後に書く、
書く、
この順番ですね。
多分一番最初のところで挫折してしまいそう。
聞く、
うん、
最近はいろんな無料のね、あのこの時代のおかげでいろんな無料のラジオとかもありますからね、その英語のね。
そうですか。じゃあ分かりました。じゃあもう結論としましては、もう時間ないんでね、はい、もう結論としましては、
はい、
竹内はまず日本語を学ぶようにします。
あ、日本語能力も必要だと思います、
はい、竹内日本語能力が足らないということで、では、エンディングに行きたいと思います。
はい、
エンディングでございます。
はい、
はい、お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
のりこさんいかがだったでしょうか。
そうですね、こういろんな一つの話題がいろんな方向に行くっていう、ちょっとこう楽しかったです。
全然そんなことなかったと思いますよ。
いやいやいや、もう最初どんな話しましたかね。
ほぼあれじゃないですか、あの何の話だったかなほぼあれですよ、あれですよ、もう英語の話だけで最初から最後まで行ったんじゃないかな。
そうです、まあ、英語ベースにいろんな話に行きましたね。
そうですね、
ツバメの話も出ました。
英語からツバメの話に行ったっけ。
逆ですね、ツバメから英語です ね、
よくわかんないんだけどさ、あまり時間がないので、のりこさん、これ告知をしなきゃいけないんですよ。
知ってますよ。
知ってますか。告知とかって他の番組とかでやったことありますか。
あの最初の番、あのこの番組でしたかね、あの新人3名で最初に出演した時に言えなかったのは、
う
ん
う
ん、もう一つですが、そのもう一つの IT 番組の方でしたかね、
うん、あのあれはなんだっけ、あのそんな美術の時間の方では告知は
ない。美術の時間ではですね、あの下平さんが告知をしてくださってます。
のりこさんは告知を全然してないわけですね。
はい、
でも完璧な告知が多分ここでね、初披露になるんじゃないかなと思います。
そうですね、
はい、これ大事ですかね。ここでちゃんと告知ができるかできないかで番組がね、
はい、
閉まるか閉まらないかが決まるわけですよ。
そうですよ、
ね、もうどんなにこの手前の話がグダグダであろうが、ね、今までの話がグダグダであろうが、ここの告知が完璧にできてたらいい番組になるわけですよ。 ね、そういった意味も含めまして ではあの、はい、告知をよろしくお願いいたします。
はい、では告知でございます。そんなプロジェクトではですね、皆様のご意見ご感想などお便りを募集しております。
のりこさんいいですか。
はい、
そんなプロジェクトじゃなくてそんなことないっしょで募集してもらえると非常に僕としては嬉しいな。
まあ、あの我があのそんなプロジェクトの、
そんなプロジェクトの番組いろいろあるからね、いろいろあるからね、
そうです、
できればそんなことないっしょで募集してもらえると ね嬉しいななんて思っちゃったりする。
そんなプロジェクトの一員になったということで、ね、ちょっとそちらを、
ね、そうなんだよ、ね、
言ってしまったんで
残念なお知らせですけどね。
残念ではありませんどういうことですか、何が残念ですか。
時間ないから、時間ないから、すっげえ伸びちゃって、
はい、いきたいと思います。
お願いします。
告知でございます。そんなことないっしょでは皆様からのご意見ご感想などお便りを募集しております。 E メールのアドレスはそんない@0438.jpsonnai@0438.jp です。そしてそんなプロジェクトではツイッターをやっております。ツイッターのアカウントはそんない P です。こちらのアカウントではそんなプロジェクトの配信情報などをつぶやいております。ツイッターをやっていてまだそんなプロジェクトをフォローしていない方はぜひぜひフォローをお願いいたします。そしてそんなプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんない .com となっております。こちらのページからはそんないプロジェクトが配信している5番組すべてお聞きいただけます。またそんないことないっしょのページに飛んでいただきますと右側にメールの投稿フォームがございますのでこちらからもメッセージをお願いいたします。そしてそんないプロジェクトでは YouTube のチャンネルもやっております。こちらのアカウントはそんない P で検索してみてください。このチャンネルではそんないプロジェクトのポッドキャスト音源の配信を行っております。そして新たにですね、あのそんないプロジェクト、そんないブログを発信し始めました。こちらはですね、そんないプロジェクトのメンバーである岩田さんによる、ブログでございます。ほっとする内容やあの心が温かくなるよう内容、そしてちょっと吹き出しちゃう内容、いろいろお楽しみいただけるブログを用意しておりますので、こちらもぜひよろしくお願いいたします。
素晴らしいブログ入れてきたね。
そうですよ、
さすがだ、オリジナル入れてきたね。
入れてきましたよ、
さすがだな。
もうそのちゃんとこう日々ステップアップですよ。
さすがですね、ちょっと感心しちゃった。
ちょっとですか。
本気で感心しちゃった。
あ、本当ですか。いや、ブログはね、ほらあの今月からもう無事開始ます、
ね、
してもう私も読んでるんですけれども、
はい、
なんかこうあったかいなって思いながら読んでます心がね、
ね、心がね、いうことでございます。
優しさが伝わってくる内容なんですよ。
今かぶせたね、今ちょっと言葉が足んないな、違う風に取られるかもしれないなっつって、今ちょっとさらに付け加えたね今ね。
まああのでもまああのぜひ、
ね、
こちらのブログもですね、4月になって新しく始まったということで、
今7回ぐらい配信してるの
ね。はい、そうです。
よかったら見に来てください。よろしくお願いいたします。
ぜひ見に来てください。
はい、いうことでございまして、のりこさんと過ごしてまいりました。
はい、
2時間56分。
2時間56分引く1時間56分ですかね。
まあ、わかんない、編集でどうなるかわかんないけど。
編集なしじゃないんですか。
編集はないよ。編集しないからね、本当にこれ
編集しないんですよね。
編集しないよ、
そういう風に聞いてるので、
はい、もうどこで使いようがどこでとちろうが全部、
うん、
はい、の編集で言ってます
ね。あ、生放送みたいなもんですよね。
そうですね、
はい、
いうことでございまして、
はい、
次回は、来週配信するかその次になるか分かんないですけど、
はい、
新メンバーの今度和田さんと、
そうですね、
おしゃべりしたいと思います。で、その3人、新メンバー3人としゃべった上で、リスナーさんが一番反応良かったメンバーと
これはですが、
こう何、
オーディション、
ね、オーディションオーディション言ってなかったっけ。
オーディションですか、
言ってなかったっけ。あれだ、あの一番大重要なのはあれですかね、オープニングで聞いてるあのセブンイレブンを何と呼ぶかが一番重要なポイントですから。
そこクリアしましたよね。
いや、わかんない、それは言ってませんから、私何が正解かは一切言ってませんから。
セブンイレブンはセブンイレブンです、
ということでございまして、お送りいたしましたのは竹内と
のりこでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。亀の甲より年の甲を線香は毎日香
ぜいか親父イカは大好きです。愛は死んでることです。私は死んでます。イカが大好きです。イカイカイカイカイカ親父やってきました。イカ